への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
新しい年も新しい御言葉を。さあ、南美光さん。
はい、2008年
最初の明日への窓ですね、
はい、ぶっつけ本番、今年もどうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。
新しい年、皆さんはどのような決意で、お始めになったでしょうか。1月の、ね、6日ということで、はい、もうおとそ気分なのがもうすっ飛んでしまいまして、毎日毎日ね、寒い中をお勤めご苦労様ですという年でございますけれども、はい、今年の私の声が出ますのは初めてでございます、はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今年も、はい、一生懸命聞いてください。
そうですね、ぶつけ本番とっても楽しみというリスナーの方々のメールやお便りいただいてますよ。
その期待に応えられるかどうかいつも苦しんでおりますけれども、
はい、
今年も奈美子さんと立石の漫才を聞いてください。
ね、先生、お正月どうでした？とてもいい時。
いやー、楽しかったですね。
そうですか。
火事を引きましてね、とても楽しく、コンコンと過ごしておりましたけれども。
そうですか。お餅をたくさんいただいたり。
は
い、
あのね、うん、実は、
はい、
早ければ来週早々ぐらいにね、引っ越さなきゃいけないかもしれない。
ああ、じゃあ2008年大ニュースですね。
そうなんですよ。
立石家のお引っ越しがあるそうです。
は
い、
実はね、
はい、
今までは、横浜中央教会の1階に、はい、まあ、牧師館があって住んでたんですけれども。
ね、とても素敵なね、牧師館です、は
い。で、2階が礼拝堂だったんですけどもね。はい、もう狭くなってきちゃったもんですから、どうしましょうかってね、拡張工事をやりましょうということになったんですけども、この工事の見積もり取ったら1400万ぐらいかかってね。
まあ大変ですね、それは。
たかだかね、10坪ぐらいしか広げられないってことは分かって、それじゃもったいないと。じゃあ先生たち出て行ってくださいって言われたんですよ。
ああ、じゃあその1階に住んでその場所を、教会のスペースにしましょうってこと、
はい、そういうことなんです。
軌道修正したわけですね。
そうなんです。この冬のね、寒い時にね、先生たち出て行ってください。
そうなのね。でももっと素敵なところがじゃあ用意されたわけですね。
歩いてね、教会から12分ぐらいのところに、
はい、いいですね、
マンションを、はい、教会が買ってくれたんですよ。
あ、そうですか。
そこに引っ越すことになって。
じゃあ今ね、いっぱいもう引っ越しの段ボールが積んであり。
いやー、大変なんですよ、それがね。
うんうん、
そのマンションというのがね、
はい、
12階建てで160世帯ぐらい入っている。
あ、じゃあ、大きなマンションですね。
で、駅の隣のマンションなんですけれども、ね。
じゃあもう、駅についている。
そうそうそう。
駅前マンション。うん、
で、その駅が、昨年からね、5年間ぐらいかけて、うん、新築工事をやることになったんですよ。それで、今までそこにあったマンションが、
うん、
今度駅が5階建ての新しい建物を建てるということで、
はい、
マンションの価格がね、随分下がってきたんですよ。それでね、うん、私たちでも手に入るようになったんですね。
あ、工事のために、うん、じゃあマンションを出ていく方もいらっしゃったりする。
たくさんいましてね、そういうマンションを出ていく人がいるから、それが売り物に出て、で、私どものようなものでも買える。
でも駅のそばでよかったですね。
まあその分ね、うん、駅の電車の音はうるさいかもしれませんけどね。
あ、
うん、で、私そのマンションがね、4階なんです。
あ、4階に今度住むんですか？
はい、ところがね、駅の新しい建物は5階建ての。
はい。
ということは、うん、ガラッと窓を開けますと目の前に、うん、ほら、奈美子さんなんでこんなとこホームに立ってるのかしら、あの人間違えたのかしら、なんてね、駅の人が見えるぐらいの近さな、うん。駅のホームに立っている人が。
どんななんでしょうね。じゃあもう、私たちがホームからよくそういうね、建物見ますでしょ
う。うん、
あの近さ、
うん、
うーん、
ただまあ、駅のホームはね、壁で覆うらしいですけどもね、
うん、
それがね、あと4年間工事が続くもんですから、
はい、
まあ、値段が下がった。
あ、なるほど、
うん、まあいいのかね、悪いのか、はい、まあ、
じゃあいよいよでも来週のそのお引っ越しに備えて、
はい、
はい、
まあ来月ぐらいになるでしょうけどもね、うん、少しリフォームも必要でしょうからね。
あ、そうですね。
そんなわけで、
はい、
慌ただしい正月には、
はい、
じっと静かに、御言葉を聞くことが、まあ世の中に流されないコツであると、
はい、
こう思いまして、
はい、
今月は、イエス様の説教集 聖書の中から取り上げたいと思うんですね。
はい。
実はね、マタイによる福音書と言いまして、イエスの弟子のマタイという人が、イエス様がいろんなところでなさった説教をね、まとめてね、書いているところがあるんですよ。
はい。
それがマタイによる福音書の5章からね、5、6、7と、3章には、またがって書かれているところがあるんです。
はい。
このところをね、ちょっと見てみましょうかね。マタイによる福音書の5章の1節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。
だからその山上のっていう名前がつくんですね。
有名山上の説教って言うんですね、ここのところ。
有名です。山上の水訓とか有名な言葉でね。
そうなんです。
はい。あなたも知ってらっしゃるかもしれませんね。うん、
で、この、編集されたイエス様の説教集っていうのは8章の一節で、イエスが山を降りられるとっていうふうにね、ちょうど綺麗な額縁のような形を作ってるんですね。
じゃあ今月は5章、6章、7章の。
の中からイエス様の有名な、はいお話っていうのはね、拾っていきたいと思うんですよ。もっともね、面白い話ありましてね、イエス様のこの山の上でなさった説教、というところからね、この山は一体どこなんだろうか。
そうですよね。思っちゃいますよね。
と考える人がいるんだけど、これはあくまでマタイさんが、そういう額縁を作ったのでありましてね、この山が一体どこの山だろうかとかね、標高何メートルだろうか。それはちょっと、検討外れの質問なんですね。
何メートルぐらいね、登ったんだろうか。でもなんか、ね、どこかなって思っちゃいますね。
まあ、ここからですね、イエス様がガリアラの近くですね、山に登られた、きっと、あそこだろうっていうので、現地へ行きますとね、この、山上の説教の中で、まあ一番その最初に、八つの幸いっていうお話をなさるもんですから、八つの幸い教会っていうのは建てられた。
おー、もう先生はね、旅を聖書の世界してらっしゃるから、あちこち。
それでね、この山上の説教を、ここでなさいましたっていう後に教会が建てられたんだけれども、そこにね、その教会の建物はね、八角形をしてる。
あ、じゃあその八つの説教の。
そう。
で、八角形の教会。どうでした、そこ。
綺麗な教会でね、ガリラヤ湖がよく見えた小高い丘の上に建てられていて、その教会からガリラヤ湖までね、降りていくとね、なだらかな坂を降りていきますとね、周りがアネモネのお羽がいっぱいで、
素敵ですね。
春先に行ったもんですからね、蝶々がいっぱい、蝶々、ガリラヤの風って、こう飛んでるんですよ。
なるほど、いいですね。
綺麗なとこでしたね。
自分がこう、イエス様がね、おられたその聖書の時代に、なんか戻ったみたいな感じで。
それでお花畑の中に座ってね、天井を仰いで寝っ転がったらね、ガイドさんに怒られた。何ですか、草木がこんな倒れてしまうじゃありませんか。
ダメなんですか。
まあ、寝転がって振ってみたら、蝶々がいっぱいということは、毛虫もいっぱい。
ああ、じゃあ、いたんですね。ね、はい。
それでその八角形に、作られるくらいの八つの幸いっていうのは何だろうかって言いますとね、こういう言葉なんです。
はい、
数えててごらんなさい。
はい、
心の貧しい人は幸いである。悲しむ人々は幸いである。柔和な人々は幸いである。義に飢え渇く人は幸いである。憐み深い人々は幸いである。心の清い人々は幸いである。平和を実現する人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。ね、というね、八つの幸い。これイエス様はね、もちろんギリシャ語でお話しなさったわけじゃなくて、アラム語でお話しなさったんですけれども、その言葉はね、アシュレーって。いう言葉なんです。
アシュレー。
アシュレーっていうのは幸い。ほら、時々アメリカの人なんかで、アシュレーっていう ね、女の人の名前があるじゃない。あれここから取ったの。アシュレー。アシュレー
と。とても幸いね、いいお名前なんですね。
そうなんですね。イエス様ね、アシュレーと、何々ってこうおっしゃるわけね。幸いになるかな、心の貧しい人々は。というふうにおっしゃったんだけど、日本語に翻訳するとね、心の貧しい人々は幸いである。なんかね、調子が抜けちゃうのね。
幸いになるかなと始まる。
幸いになるかな、今年もラジオで頑張っている奈美子さんは、とかはね。
なるほど、嬉しいとか言って
る。そうでしょ。
はい。
それで、この8つの幸いというものをよく見るとね、はい、でも、悲しむ人々がどうして幸いなんだ。
そうなんですよね。
貧しい人はなぜ幸いなんだろう
か、うん。もう最後なんか迫害される人々ですね。
そうなんです。
どうして幸いなの？
うん。これはね、もう、神様しかより頼むものがないというぐらいにもう貧しくて、うん、この世の中で望みも頼りになるものを持たないような人々、
うん
う
ん
う
ん、
こういう人々を神様は決して見捨てませんよ。もう神様がすぐそばにおられますよ、
うんうんうん、
我々はねまだまだね神様にこうすがりつく以前にお金にすがりついたり会社にすがりついたりとかね、うん、すがりつくものはまだあるんだよ、
うんうんうんうん、
そういう人は幸いじゃない、
うん、
いやーそういうことなんだよね実はね、
うん、
この世の中のもう最下層の人たちに向かってイエス様は一番最初にこう押しちゃったというふうにまた横編集するんですね、
うん、
この世の中でもう神様以外に頼る人がもう何にもない、私みたい、うん、うちの奥さんももう頼りにならない、ああ、ナミコさんなんかもうちっともこの頃ね、優しくないとかね、そういう人のために、イエス様は微笑んでくださるのだ。
はい。なんか、ほら、私たち今の時代だと、自分の命が、あとわずかとか、
うん。そう、カウントダウン始まってるんだよね、ナミコさんね。
そういう時ってね、やっぱり、ほら、うん、思うじゃない？
そうね、うん、夜ふと寝てる間に目が覚めて、うん、は、私の命はいつ売買になるのだろうか。ああ、イエス様はすぐそばにおられる。嬉しいな、と僕はこうなるんだけれども。
でも神様知らないと。
うん。そうかもしれませんね。どんなに長い夜も、いつかは明ける。と言ったのは誰でしょうか。
誰でしょう。
あ、誰だったっけな。ゲーテだと思うけれどもな。もっと光よと言って死んでいったゲーテがね。うん。もっともね、もっと光よっていうのは、ただ単にカーテンをちょっと開けてくれと言っただけだっていう人もいるんだけどもね。
あ、そうなんですか。
もっと光よと言って死んでいったゲーテがね。どんなに長い夜もいつかは明ける、
うん、
この御言葉のラジオを聞いている人の上にどんなに長い夜であっても、うん、新しい太陽の光が輝いてきますように。今年もこの番組を続けて聞いてくださいね、奈美子さん、
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
はい、版画カレンダー、番組ネーム入りのカレンダーです。大好評です。今週もプレゼントいたします。送料として切手を120円分入れてお申し込みください。必ずお送りいたします。
申し込み先はどちらでしょう。は
い、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、聞けば冬の寒さが吹っ飛ぶこの明日への窓、そういえば奈美子さん、
はい、
今年のあなたの目標を一言で言うと何でしょう。
そうね、ちょっとダイエットに励もうかな。
ダイエットに励む、はい、取られちゃいましたね。私も言おうかなと思った
んですけど。あ、そうなんですか。
じゃあ今年はね、今年は聖書通読をもう一回いいプラスしてやるぞ。
先生、真面目な目標で。
1.5 とか 2.5 ぐらいじゃなくて、なんとかね、3ぐらいに行きたいもんだと思っております、立石正蔵でありました、
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。